ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年4月7日、安倍総理は記者会見において概略次のように述べました。
本日はこの記者会見に尾身先生にも同席いただいておりますが、先ほど諮問委員会のご賛同も得ましたので、特別措置法第32条に基づき緊急事態宣言を発出することといたします。対象となる範囲は関東の1都3県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、関西の大阪府と兵庫県、そして九州の福岡県であります。最も感染者が多い東京都では、政府として今月中を目途に五輪関係施設を改修し、800名規模で軽症者を受け入れる施設を整備する予定です。今回の緊急事態宣言に伴い、必要があればここに自衛隊などの医療スタッフを動員し、特別措置法48条に基づく臨時の医療施設として活用することも可能であると考えています。医療への負荷を抑えるために最も重要なことは、感染者の数を拡大させないことです。そしてそのためには何よりも国民の皆様の行動変容、つまり行動を変えることが大切です。特別措置法上の権限はあくまで都道府県の知事が行使するものでありますが、政府として関東の1都3県、大阪府と兵庫県、そして福岡県の皆様には特別措置法45条第1項に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、未来に外出しないよう要請すべきと考えます。事態は切迫しています。東京都では感染者の累計が1000人を超えました。足元では5日で2倍になるペースで感染者が増加を続けており、このペースで感染拡大が続けば、2週間後には1万人、1ヶ月後には8万人を超えることとなります。しかし、専門家の試算では、私たち全員が努力を重ね、人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減することができれば、2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じさせることができます。そうすれば爆発的な感染者の増加を可否できるだけでなく、クラスター対策による封じ込めの可能性も出てくると考えます。その効果を見極める期間も含め、ゴールデンウィークが終わる5月6日までの1ヶ月に限定して7割から8割削減を目指し、外出自粛をお願いいたします。 緊急事態としての措置を講ずる以上、当然経済活動への大きな影響は避けられません。もとより今でも多くの中小小規模事業者の皆さんが事業継続に大きな支障を生じておられます。世界経済だけでなく、日本経済が今まさに戦後最大の危機に直面している、そう言っても過言ではありません。その強い危機感のもとに、雇用と生活は断じて守り抜いていく。そのために GDP の2割にあたる事業規模108兆円、世界的にも最大級の経済対策を実施することといたしました。困難に直面しているご家族や中小小規模事業者の皆さんに、今総額6兆円を超える現金給付を行います。1世帯あたり30万円に加え、次の児童手当支払いに合わせ1人あたり1万円を追加することで、お子さんの多いご家庭の家計もしっかりと下支えします。今回の緊急事態宣言は、海外で見られるような都市封鎖、ロックダウンを行うものでは全くありません。そのことは明確に申し上げます。今後も電車やバスなどの公共交通機関は運行されます。道路を封鎖することなど決してありませんし、そうした必要も全くないというのが専門家の皆さんの意見です。海外では都市封鎖にあたり、多くの人が都市を抜け出し、大混乱と感染の拡大につながったところもあります。今私たちが最も恐れるべきは恐怖それ自体です。 SNS で広がったデマによって、トイレットペーパーが店頭で品薄となったことは、皆さんの記憶に新しいところだと思います。ウイルスという見えない敵に大きな不安を抱くのは、私も皆さんと同じです。そうしたとき、 SNS は本来人と人の絆を深め、社会の連帯を生み出すツールであり、社会不安を軽減する大きな力を持っていると信じます。しかし、ただ恐怖に駆られ拡散された誤った情報に基づいてパニックを起こしてしまう。そうなると、ウイルス自体のリスクを超える甚大な被害を私たちの経済、社会、そして生活にもたらしかねません。当然社会機能はしっかりと維持してまいります。自治体とも協力しながら、電気、ガス、通信、金融、ゴミの収集、焼却など暮らしを支えるサービスは平常通りの営業を行っていきます。高齢者の介護施設や保育所などで働いておられる皆さんにも、サービスを必要とする方々のため、引き続きご協力をいただくようお願いいたします。食品など生活必需品の製造加工に関わる皆さん、物流に携わる皆さん、そして小売店の皆さんには、営業をしっかりと継続していただきます。ですから皆さんには、どうか正しい情報に基づいて冷静な行動を心よりお願いいたします。全く先が見えない大きな不安の中でも、希望は確実に生まれています。日本中、世界中の企業、 研究者の英知を結集してワクチン開発、治療薬の開発が進んでいます。新型インフルエンザの治療薬として承認を受け、副作用なども判明しているアビガンはすでに120例を超える投与が行われ、症状改善に効果が出ているとの報告も受けています。観察研究の仕組みのもと、希望する患者の皆さんへの使用をできる限り拡大していく考えです。そのためにアビガンの備蓄量を現在の3倍、200万人分まで拡大します。国内での増産に必要な原料の生産には各地の企業が協力を表明してくださっています。自動車メーカーは人工呼吸器の増産を手助けしてくれています。欠航が相次ぐエアラインの皆さんは、医療現場に必要なガウンの縫製を手伝いたいと申し出てくださいました。学校が再開する子どもたちのために手作りマスクを届けようとしている皆さんがおられます。スーパーを生活必需品で満たすため昼夜を果たず、今この瞬間も物流を守り続けるトラック運転手の皆さんがいます。医療現場のため自分たちができる支援をしたいとクラウドファンディングを始めた皆さんがいます。看護協会は5万人を超える現在現場を離れている看護師の皆さんに協力を呼びかけています。私からもぜひお願いをしたい。この国家的な危機にあたり、ウイルスの戦いに皆さんのお力をお借りしたいと思います。実際看護協会の呼びかけに応じ、すでに命を救うため、命を守るため、医療現場への復帰を申し出てくださっている方々がいらっしゃいます。あらゆる分野でこの危機にできる限りのことをやろうと、全国で立ち上がってくださっている皆さんがいる。これこそは希望であります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。今週はハブの港をお届けします。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダでどうにも止まらないをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山本リンダでどうにも止まらないをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は重大な人権侵害である日本人拉致問題を命の授業としての中学校の授業で長年にわたって扱い、多くの中学生に拉致問題解決の重要さを指導し、拉致問題解決のため様々な取り組みをしてきた佐藤幸則先生の在籍する立川第七中学校の中学生の皆さんから、拉致被害者の皆さんへのメッセージをお届けします。それではお聞きください。
こんにちは、2年の鈴木です。僕が拉致問題を知ったのは中学校に入ってからです。拉致問題を初めて知ったときは、どれほどの恐怖なのか実感がまだ湧きませんでした。勉強していくうちに実感が徐々に湧き、とても怖いものだということが分かりました。今日、霞が関へ行かせていただいて、VR で拉致の体験をさせていただきました。拉致被害者の方々はこんな恐怖を味わったのかと思うとともに、拉致問題で日本人がたくさん拉致され、それでもまだ目を背けて無視をし続ける人がいるということに悲しい気持ちになりました。小さな力でも集まれば大きな力となり、拉致被害者まで願いが届くことを祈って、拉致問題に関心を持ち取り組んでいきたいです。
こんにちは、2年の川島です。僕が拉致問題を知ったのは中学1年生で、知った後は日本人の中にこれほど苦しんでいる人がいるんだと胸が苦しくなりました。知った当初はあんまり馴染みがなく、本当にこんなことがあったんだと不思議に思うだけでした。どんどん知っていくとともに、拉致被害者の心情を知れるようになり、何か僕にできることはないのだろうかと考えるようになりました。こう思ったからには全力で拉致関係のことについて周りに関心を広められるようにしたいです。
今週は立川第七中学校の中学生の皆さんから拉致被害者の皆さんへのメッセージをお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者松木薫さんへのメッセージです。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2019年12月に収録したものです。
薫兄ちゃん、信弘です。随分と待ちくたびれたでしょう。いや、それなりに遇されているのかもしれません。兄ちゃんのことですから、前向きに過ごしているとも思えます。しかし、兄ちゃんは長男、松木家の柱です。来年2020年1月11日は、ばあちゃんの七回忌です。私が世主になりますが、本来、長男たる兄ちゃんのやるべきことです。放送されている時は、すでに終わっていると思います。季節がどうであろうと、国がどうであろうと、兄ちゃんに日本へ戻ってきてほしい気持ちには、1ミリたりとも何の変化もありません。むしろ、日々思いは募るばかりです。私の息子の幸之助も、来年2020年には、小学生になります。私と違い、運動が大好き、鉄道大好きな子供に育ってきています。きっと私よりよほど兄ちゃん好みではないでしょうか。私にやろうと考えていたことを、ぜひ息子にお願いしたいと思います。帰国した際、 雑事は何の失敗もいりません。私が万事うまくやります。カオル兄ちゃんは少しでも健康に気をつけていてくれれば、ただそれだけで良いです。気安く言っていますが、日本と違い、そう簡単なミッションでないかもしれません。だから北朝鮮の皆さんにもくれぐれもお願いします。兄を無事に日本へ戻してください。カオル兄ちゃん、早く会いたいです。待っています。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。